皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。番組紹介お願いします。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だの家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けて、その年代である我々がですね、こんなんやったらどうですかというのを提案する番組でございます。
なかなか新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々は映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところで、名前の通りですね、週末に向けてどう過ごしていくかについて作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はい、
はい、
先日ですね、
は
インド映画を見てまいりました。
もうインド映画、
インド映画
9年でまた、
インド映画、結構久々のインド映画だったんですけど、インド映画ってどういうイメージありますか。
なんか踊ってるイメージ。
ああ踊る、世界、さて、ここでクエスチョン。
はい、なんか懐かしいねそれ。ノリが。
インド映画は、ようやくここ2年解禁になったものがあります。
ほう、
日本映画ではとても、あるいはハリウッド映画ではとてもニュートラル、普通に行われてい ることなんですが、
はいはいはいはい、
インド映画ではここ2年で初めて解禁されました。
へー、
さてそれは一体何でしょう。ドゥルルルルルルルルルルル
キスシーン。
それはスーパー後藤くん。
誰やねん後藤くん。
スーパー後藤くん。
スーパー後藤くん。スーパー後藤くん。
スーパーひとしくん。
うん、スーパーひとし
くん。スーパーたかしくん。
うん。
では正解の VTR をどうぞ。
あ、VTR あるの。
まあ VTR ないんですけどね、ラジオですから。
なんで答えは
キスシーンです。
あ、合ってるの、合ってるの、はい、やばい、
キスシーンです。
まさか当ててしまうっていう、ね、ラジオ的には良くない展開。
キスシーンなんですよ。
マジか。
で2年前に解禁になったらしくて、
うんうんうんうん、
だからこうあんまり性的なシーンはないんだけども、もうメタファークソ多いんだけれども、
キスのメタファーはあるけど、
キスシーンはもうおもろ。
ああ、はいはい、ちょっと性的なやつの
性的なシーンはメタファー的なね、
はいはいはい、
なんか花が落ちたりそういうのが多いんやけど、キスシーンがよく解禁された
と思うので、
インドに赴任してた人からに聞くと、なんかキスシーンになると、まだみんなウブだから慣れてないから、キスシーンがそう、映画であるっていうのは、キスシーンになるたびにウウみたいな声が上がるっていうのを聞いて、
そうなの、
そんなん、そうなんや、キスシーンなんですね。
はいはい、
今じゃ何にも感じないキスシーンですけど、インドからするとそのキスシーンが結構ね新鮮だというのがね。
はいはいはい、日本のドラマでも最近キスシーンってあんの？
あるでしょ、キスシーンはあるでしょ。
そうなの。
脱ぐシーンはさすがにないか
もしれない。ああ、はいはいはい、そうか。
キスシーンはあるでしょ。
あ、ほんまに。
うん、
そうか。もう最近ドラマ見やんから。そうか。
だからね、
うん。でもさ、なんかインド映画って俺のイメージさ、浅いストーリーに、なんかほんまにストーリーが浅くて、敵役が出てきて、なんか正義の味方が現れて、敵役を踊りながら倒し、なんかみんなで踊りやすみたいな感じの映画のことが多いなと思っており、これはこれで超シュールって思ってんけど、なんかそんなんやんな。
あのね、それも一応理由があって、いわゆる10億人の人口がいるでしょう、
はいはいはいはい、
まあその中でも映画見れる層っていうのも薄れ、まだその中でも数が限られるとはいえ、
はいはいはい、
とはいえ、こう人口が多いわけですわ、
はいはいはいはい、
だから万人受けする映画が
はいはいはい、はい、
こうどっちかというとフォーカスされる。
あ、なるほどね。
で、まあ日本で言うとさ、みんなまあ初等高等教育はそれなりに受けても、少なくとも中学までは一応義務教育やから、
確かに、
だから教育水準がそれなりにしっかりしてる我々からするとあんま想像はできないんやけど、聞くところによるとやっぱりこうインドも格差が日本なんかより比べもならんぐらい格差があるから、こう学びのレベルが全然違うわけ。でもまあ映画来たとしてってなると、もう王道ぶっちぎりのストーリーじゃないとあまり理解されない。
みんなが
分かる、みんなが分かるっていうのが背景としてはあるらしい。もちろん全部が全部じゃなくて、例えばスラムドッグミリオネアって知ってる？
知らん。 何それ、
まあ、だいぶ7年8年前の映画で、
はははは、
あのかなりインド映画でもうかなり有名になったんやけど、うんうん、あのミリオネアあるやん、クイズミリオネア、うん、あれ世界中で放送されてて、
うんうんうん、
で貧乏なインド人の、まあ、要はあの身分の低い子が、うん、ミリオネア全問正解するん
だよ、はいはいはいはい、
でその全問正解するのがなんでかっていうのが、うん、あの一つ一つそのたまたまその問題に出たのを人生のどこかで、辛い人生のどこかでその回答になることを学んでるっていう、
ああそういうことね、
で、はいはい、そいつの貧乏な生活から裏社会で生きていく生活と今のそのクイズミリオネアを回答してるっていうのもオーバーラップさせながら
面白い
やる映画があって、それはインド映画になくすごくシリアスで、
あ、はいはい、
ヒューマンドラマだったんだけれども、まあ、それも最後の最後のエンディング次第みんな踊り出す敵も味方もあの関係なく踊り出す、
踊らなしゃあない、まず踊るのは
重要であると、踊りを入れとかな
みたいでルールな、それはな、
だから、うん、まあそういう意味ではそういうのもあるけど、まあ、あの概ね8割方はみんな分かりやす
い
王道まっしぐらいの映画が多いんじゃないかなと思いますね。まあぜひね、まあ映画といったらハリウッドとか、うん、あるいは日本人だから日本映画とか、うんうん、あるいはまあね、韓国中国映画香港映画とかだけじゃなくてですね、インド映画とか、フランス映画とか、そういうのにもねぜひね見てほしいなと思います。やっぱ国はあの北人から出ますから、
あ、ほんまに、
うん、
あ、そうなん
や、やっぱりなんだろうな、フランス映画はちょっとトータルで見るとちょっと小難しいというか、ちょっとこうシュールというか、
ああ、うん、そうなんだ、
映画なのに何も起こらないみたいなな
んか起こす
で、そうそうそうで逆にはインド映画はもう歌って踊って、うん、でストーリーあんま浅
い
で、韓国映画はエロスとバイオレンスがひどいとか、
なるほど、ね、
まあ、ひどいというかすごいとか、うんうんうん、で中国とか香港映画はもうアクションが
やっ
ぱ金かけてるとか、
はいはいはい、
その点日本映画って案外特徴がなくてね、
なんか確かに渋いよね、あ、送り人とかね、うん、アクションもないよね、
まあ、アクションとかはさ、ヒューマンドラマもなんか安っぽいのが多いから、ちょっと日本映画もちょっと頑張ってほしいなと思いますけどね、
うん、
というわけで皆さんの映画をぜひ見ていってください。さて、
はい、
今日プレゼンターは私佐藤がやらせていただきます
けれども、よろしくお願いします。何ですか今日は。
オープニングで、
は
あ、あれだけ映画の話をさせていただきましたね、
はあ、
ってことは、
どこは、
ってことは今回も、
うん、
漫画の話
で、漫画かい、はい、漫画な、分かった、さあ来いよ漫画、はい、うん、
まあご存知ね、
うん、
ジャンプ、
ジャンプ、はい、
ジャンプのテーマといえば、
うん、友情、努力、
うん、
勝利、
友情、努力、勝利、ね、
勝利、うん、
30歳になりました、
うん、
友情、努力、勝利、
うん、
どこか、
うん、
青臭い、
うん、
臭い、
そうな、
うん、青臭くて、
わかるよ、もう30になると、うん、あの友情があって努力があっても勝利できなかったりやな、友情なんてものが壊れたりする時もあるでしょ、
そう、
うん、
だからそういうのを見るとすごく、うん、あるあの分かるなってなるわけ、友情、努力、勝利で、
うん、
友情と努力の結果勝利を得るなんてことは人生にはなくて、
なかなかね、
勝利した人は努力してる、
うん、
勝利した人は友情を持ってる場合はあるかもしれんけど、
うんうんうん、
友情を持ってる人が勝利できるのかも分からないし、うん、友情を持ってる人が努力することが分からないし、
うん、
努力したからといって勝利するわけでもない、
そうやな、
で努力している人は何気に、例えばもう今日勉強あるんで飲み会行けません、
はいはいはい、
おいおいなんだあいつ、
うんうんうん、
付き合い悪いなと、
あるシーンでは勝利しているけどあるシーンでは敗北しているわけ、ね、そう、
優勝、友情を失ってるわけ、
うん、
だから友情、努力、勝利の青臭さが、
うん、
なんだろうなって思って、
うん、
ジャンプ漫画から一歩足を引き、
うん、
二歩足を引き、
うん、
なんだよ友情なんてと思ってしまうん
です、うん、はいはいはい、
でもねと、
でもねと、
うん、ちょっと待ってくださいよと、うん、あなたもそういう時間を過ごしてきたでしょと、
うん、
今振り返ってなおそれでもなお言いましょうと、
うん、
やはり努力と勝利、
うん、
そういう青臭い物語があってもいいんじゃない、うん、
はあ、
この青い世界の中に
はどうしたどうしたの、急にあポエミーだね
ポエミーってことはないからなポエミーってことはないから言うんだけど、で今日ね、
うん、紹介
するやつ、そんな中、まあ、こんだけジャンプジャンプ言ってるけど、ジャンプの漫画ではないんですけど、
うん、
小学館です、
ね、小学館サンデー、
うん、サンデーじゃないけどビッグコミックスなんだけども、はい、ご紹介したいのは、 ブルージャイアントという。
ブルージャイアント。
ブルージャイアントという漫画を、私はぜひともね、
はあ、
紹介したいと思います。
聞こうじゃないか。ブルージャイアント。
ブルージャイアントは、まあ、主人公宮本大という青年とサックスの漫画なんですよ。
サックス、あ、音楽のね。音楽漫画なのね。
音楽漫画です。まあ、彼がサックスを学び、サックスを通じて、まあ、成功していくという漫画なんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、ではっきり言ってストーリーは、あまり深さはないです。
さっきのインド映画みたいなやつなの。
インド映画です。
インド映画。うん、
もう主人公はもう前向き前向き前向き。
はあ、はあ、まっすぐ。
まっすぐまっすぐまっすぐと、
うん、
本当にこんなんいないだろうと、
うん、
こんなやつはいないだろ
う、
はいはいはい、宮本大、
うん
で。バスケ部なのに。サックスが好きになって、
うん、
河原でずっとサックスの練習をしていると、
うんうん、
そしたらそのサックスで芽が出て、
うん、
東京に出てきて成功して世界に旅立っていくという、
うん、
そういうストーリーなんですよね。でまだ期間中で、
うん、
ブルージャイアントっていう名前で、10巻まで出てて、
うん、
海外編としてブルージャイアントシュプリームっていうので、
うん、
今期間4巻かな、
はあ、
4巻まで出ているという漫画なんですよね。
あ、そう。
で青臭いんです、
うん、
主人公も前しか見てないから、
うん、
青臭いんだけれども、うん、なぜか泣きそうになってしまう。
はあ、それらにその佐藤さんの中で失われたものが
そう
なんか想起されるの。
そう、うん、失われたものを想起されるんだね。
ああ、
うん、
はあ、
でなんで想起されるんかなっていうのは、はあはあ、やっぱ光を描きながらも、
うん、
この光の光に当たって、あ、俺は影なんだなっていうものをこう演出しているというか、ちゃんと対比として登場させてるから、
あ、
やっぱりこうその光、まばゆい光がどんだけ青臭くてもなんかこう見れてるの、見ることができるのかなっていう、ね、
あ、なるほど。あ、だからそれあれか、そのちょっとおっさんでそういうなんか酸いも甘いも理解した人の目線から光を見た時に眩しいなみたいなのがちゃんとその丁寧に描かれてるみたいな感じ。
丁寧に描かれてる。あ、なるほどね。
はいはいはい、はい、
そうで実際にこんなやつがいるかいないかなんて分からんし、まあおるんだろうけども一握りだから、実は主人公に自分を重ねるっていうことはおそらく読者のうちまあ9割9分はできないんじゃないかなと思うよね。
そんな中でまっすぐに
生きられないし、まっすぐにはいけない。でこれがましてもっと理解してほしいのはジャンプに連載されてるんじゃなくてビッグコミックスっていう、どっちかっていうと年齢層が高い人が読む方に、ビッグコミスピリッツの月刊誌だったかな、
うんうん、
で連載されてるっていうのがやっぱこう年齢層が高めの人に向けてあえて青春王道ストーリーでいって
る
っていうのが、
ね、
それでも受けてるっていうのはやはりそこにポイントがあるんじゃないかなと
思う。逆にその少年がさサックスの漫画なかなか読まないもんね。
読まない。しかも音楽一切出ない。作者は言ってるのはこの漫画は一生音楽は出ないですと。
出ないの。
音は出ない。
はいはいはい、はい、ああなるほどね。
うん、でもなんかいいなと思ってね。
へ、
このあのまっすぐさが。
あ、そうなの。
そう、まっすぐさで音楽やりたいなって思いますよ。
あ、そうなの。
そう。
あ、佐藤さんそれで音楽やろう言ってたのこの間。
あ、違う。
それとは違うの。
それとは全然違う。
やろうか
ね。逆因果は逆。
あ、因果逆。あ、
それで結局やりたいなと思って漫画読みました
。あ、なるほどね。でそれで
なあのもっと言ったらツタヤでめっちゃプッシュされてたから、
う
ん、お前おもろいんかいって思って読んだらおもろ
いやんかい、
結構おもろいやんけ。あのチームスポーツやってました。
やってましたよ。僕野球やってました。
野球か、まあ野球もでもあるかな、
うんうん、
やっぱりこうさ、
うん、
チームワークができた時の、うん、
ははは、
こうチームが高まっていく感じ。
ああ、うんうんうん、分かるよ。
あるじゃないですか、
うん、分かるよ。
チームスポーツには、うんうん、で慣れてくると、まあ私バスケやっ て、うん、アイコンタクトとかで、うん、だけでも、うん、あいつがここに走り込んでくるっていうのが見えたり、
うんうんうん、
感じ取れたり、
わかるわかるわかる。
まあ練習を重ねることは練習通りの方が、
うん、
もう通過でそういう、
うん、
そのチームメイトとできる、
うん、
でそれで高まっていくっていう感覚があると思うんですけど、
うん
うんうん、まさにこのサックスの場面でエラが描かれてるんですけど、うんうん、宮本大は東京に出てきて、
うん、
宮本大高卒でそのまま東京出てきて、
うん、
18、19で、ね、うん、18、19出てきて、うん、10代のうちにバンドを組んでなんとかのし上がってろぜみたいなので、
ははは、
10代のバンドを作るわけですよ。ははは、サックスバンドをね、
うんうんうん、
サックスピアノドラムの、
うんうんうん、
でもうこれもチームバラバラなんです最初はね、
うんうん、
結構めちゃくちゃうまいけど、
うん、
エゴイストのピアニスト、
うんうんうんうん、
で やる気はあるけれども、うん、初心者のドラム、
うん、
でやっぱうまいサックスとピアノにちょっと一歩引いちゃってしまってる、
うんうんうん、
でもそいつらがこうチームとして熟成していく、うん、成熟していくっていうドラマもすごく見応えがあって、うん、エゴイストのエゴの丸出しのピアニストなんだけど、うん、宮本大の演奏を来た時に、うん、泣いてしまう、ね、心が当てられたっつって、でその上手い2人がこう突っ走ってどこの、うん、あのクラブで演奏してもその2人がやっぱいつも評価されるっていうのが、うんうん、そのドラムの玉田は、うん、あのやっぱ俺はまだまだやなと、うんうん、あいつらが眩しいなっていうこのそれぞれの苦心もあるわけなんですよね、うんうんうん、その中で、うんもう最初そのピアニのは玉田をね、
うん、
まあ雪のりって雪のりは玉田を結構ボロカスに言うの、
うん、
下手くそ、うん、俺素人は本当は組みたくねえんだみたいな、
おうおう
でなんか途中から生まなくなったな、
うん、
玉田とかって、うん、そのピアニストが玉田に救われたりすることもあるわけ、うん、音楽で支えて、うん、っていうのを友情がこう芽生えていくのを見るとなんか失ったものやなって思ってしまってここで
そううん、あそう捉えられるといいね、
うん、社会人なんてこう一つの目標で熱くやってってぶつかりながらもこう熱くやってってでどっちかというとやっぱ世の中の人の何人か分からんけど俺みたいな人からするとやっぱり下手くそな玉田にちょっとあの感情移入してしまうわけでもその玉田が何回も演奏してるうちにあの演奏終わった後ね宮大がうまいし雪のりうまいからファンの人がわーって来て あよかった今の演奏よかったです玉田のところに誰も来へんで何回か演奏した時に おじさんが一人パーってやってきて僕は君の成長するドラムが楽しみだ僕はそれを楽しみにいつもこのバーに来てるんだってふわ失ったもんやこの前向きさ失ったもんやと思って、
はいはい、そういうことで、
この玉田がここで涙すんねんけど、これもいいなと思って、
うんうん、
いいし、
うん、
雪のりは、うん、これあのね、本当ジャズのブルーノートっていう日本、
うん
うんうん、あの日本というか実際にあるお店のモデルにしたソーブルーっていう、
うんうん
東京のジャズの名店、ジャズレス、ジャズミュージックバーかな、
うんうんうん、
の名店があって、これは物語上ね、ソーブルーっていう。ソーブルーに立つってことはもうすごくステータスなわけ、
うん、
そのソーブルーに立つために雪乃りはすげえ頑張って、
うん、
あのコネクションを取って、
うん、
そのソーブルーの担当者が聞きに来てくれるわけ、
うん、
でそのソーブルーの担当者が、うん、いや大の演奏は力サックスね、
うん、
力強くてよかった、ドラムの子は初心者だけど、
うん、
もうなんか上手くなりたいというかもうまっすぐな気持ちで見ると、
うん
でもピアノの君は小手先の技術、
うん、
生10枚小手先の技術でこう、
うん、
ごまかしてると
、はいはい、
熱さがないんだみたいなこと言って、
うん、魂が
伝わらない、ね、魂がないみたいなこと言って、
うん、
そっかみたいなこと言って、うん、でもそっから雪のりが自分のこの魂みたいなのを取り戻して得ていく、
うん、自分と
向き合っていくわけ、
うんうん
うん、で、
うん、
もうバンドがもう隠すもう覚醒していくわけよ休館ぐらいになると
ああああああ
もうまあ大は当然結構うまいし、うん、力強いし雪のりもうまいし、
うん、
玉田も成長していくわけね、
うんうんうん、
で休館で悲劇が、うん、10巻かな悲劇が起こって、
うん、
10巻でその最初の第1部というべきブルージャイアントは終わって、うんうん、第2部シュプリームにつながっていくねんけど、
う
ん、そこをねぜひ読んでほしい。
なるほど。
で1、2巻までくらいはあんまり面白くないかもしれない。
うんうん、あ、そうなの。そうなの。ちょっと我慢しなければ
ならない。我慢しなければならない。うん、3巻ぐらいからはね、挫折とかが出てくるとやっぱ、うん、自分の物語として見れるんじゃないかなと思いますね。
あ、ほんまに。あ、そうか。
うん。
そうか。
だから失われたものを追体験させる。
はいはいはい。あ、わかる。でも俺なんかね、26歳ぐらいでひたむきさを失っていく感覚はあったよ。なんか毎日俺ちょっとずつ腐ってるな、なんかまっすぐじゃなくなってるなみたいな感覚があって、 もう多分今それに慣れきってしまってるんだけど、
うん、
なんか取り戻せるといいね、ちょっと
このジャンプ漫画の友情主力、友情勝利努力
では取り戻せないんだよね。
取り戻せない、
ご都合主義がと思ってしまうんだよね。
そう、
うん、
いや正直ブルージェントもご都合主義っちゃご都合主義やねんけれども、頑張ればそれでも何かあるかもしれないって思わせてくれるのがブルージャイアントで、ぜひねブルージャイアントを読んでほしいなと思いますよね。
いやちょっと毎日に疲れてしまってどうしようかなみたいな人にぜひって感じ、
うん、そうね、
はいはいはいはい、
ブルージャイアントまあね、あの10巻はね、10巻もまあいやお前ら本当にそうなのかって思う時あるねんけど、うん、もう言ってしまいましょうか。
しますけ
ど10巻でそのバンドは解散する、
うん、ああうん、よしそうだよね。なんかねさっきから悲劇言うとるしね、
そうジャズバンド解散するんだけど、うんうんうん、そこもね読んでほしいよね。そして大が、うん、もう俺は東京じゃなくて海外に出ていく、ようやく海外に出ていくんだっつって、うんうん、シュプリームで海外に出ていくわけなんですけ ど、ね、まあぜひね、だからまあ今言った通りですね、うん、主人公宮本大というよりも、うん、宮本大が歩む道で関わってくるいろんな人々の、
うんうん、
生き様とか、うん、考え方、うん、そのどういうふうに判断してどういうふうに生きていくのかっていうのをね、うん、人生をぜひ見てほしい。
なるほど、
そういう漫画です、
ね、はあ、熱い
熱
い
熱い。彼らは勝利は実はあんま得てないよ。いや、勝利は得てるんだけれども、
う
ん、それまあねぜひ読んでほしい。
分かった。
友情努力勝利、多分どれも集まってて、
うんうん、
どれもちょっと悲しい。
ああ、
うん、
まあなるほどね。
そう、ぜひ読んでほしいよ、ね。これは失ってしまったあなたに、
大人向け、
何かを失った30代のあなたにぜひ読んでほしい。
なるほど。
ブルージャイアント。
ブルージャイアント。
うん。青春を失った我々が読むべき青さを取り戻そう。
うん、ああ、そのブルーはそのブルーが。
おい、今めっちゃかっこよく締めた。かっこよく締めたの
に。自分で、もうドヤ顔やった。完全に
ドヤ顔。ラジオやから伝わらんけど、ドヤ顔でしたね。ブルージャイアント。
ぜひじゃあ、ちょっと皆さんは
気になる。ブルージャイアントっていうのは、なんかジャズの用語で、
うん、
なんか、すごく偉大なプレイヤーのことをブルージャイアント
みたいな。ああ、そうなの。
青色巨す。青く燃える星があって、それをブルージャイアントって言うねんけど、
ははは
それをジャズ界ではなんかこう、なんかすごい立派なグレイティストプレイヤーのことをブルージャイアントと
言
うらしいんだ
けど、
まあ、そこから来ているようですね。
なるほど、
まあ、この辺全部編集でカットし
ましたいや、喋りながらこれは違うからみたいな感じで通してたもんね今ねさっきのドヤ顔とは違うからさっきね
ぜひね読んでみてください、
はい、金銭に触れた方がいれば、はい、ぜひ。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしています。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします、
ホームページとかツイッターもやってます、週末作戦会議室で検索してもらえれば出てくると思います。
お便りはツイッターにいただいても結構です。
よろしくお願いします。
はい、
ということでエンディングですね。
エンディングでございます、はい、まあね、失った深さをね、ここ2回ね、ちょっと私が紹介している漫画が、主人公が10代なんですよね。
はあ、はあははあ、
声は雨上がりのように、
ね、確かに
10代だったし、
うんうんうん、
ブルージャイアントも10代だし、うんうんうん、てかここ、ラジオで喋った漫画、ほぼ10代が漫画、
主人公だ。あなたのこそばゆい恋愛漫画が好きやから、うん、だいたい10代の方が出てくる。
もうね、なんか俺の反映してるな。
どういうこと、どういうこと。
もう若さを失ったから、うん、若さ吸い取るために
漫画で
漫画のその若いの若いストーリーを見てま
うん。ああそういうこと、
うん、
私あれよ、恋は雨上がりのようにはおっさんやったよ。
じゃあおっさんもお前話忘れとるやんけ
や、ね、
おっさんが
あおっさん
アキラと会ってお
っさんが若さを取り戻す話
や。そう青さを取り戻す話
や。青さを取り戻したいよね。
青さを取り戻したいんや。
あそうか、
うん、
取り戻そう。
だってラジオで青のフラッグやろ。
確かに。もう青々言ってる。
青々言ってるからな俺。
確かに。
ほんま青々言ってる。
やばい。
やばいな。
どうしたら若さ取り戻せるかね。
どうしたらいいんやろな。ね、若さって何なんやろな。シャアとかクワトロバジーナがあのカミーユに殴られた時、これは若さか言うとった
の。ガンダム、ガンダムの話は
若さか。これが若さか俺は。言うとったけどな。
だからそういうその無鉄砲とか失敗を恐れずにやってみるとか、まあまあ、なんかその
でもさ失敗もうこの年になって失敗を恐れずにやってみるのはさ万有やん。
あーほらそこよ、その判断
よ。そこか。
ええやん失敗してもっていう、怒られたらええやんみたいな。
いや怒られるのはいいんやけどさ、まあ確かにそうなんだもんけどな。
何も失うものはないんだよ実は。
失うものいっぱいあるよ。
あるの、ほら。
いやそういうのないものをあの欲しいからそういう漫画、う
ん、漫画に求めるというね。はいはいはい、そういうことで、
まあ、このラジオもし聞いてくれてる人がいたら、多分 青さを失った人々だから、う
ん、ちょお前勝手に決めつけんなよお前勝手にリスナー
を見せるやつ。青さを失った人々だからきっと俺の気持ちを分かってくれると思う。
あ漫画、
ね、どこかで、うん、どこかでこう、うん、若さというか、うん、まだ30代で難しい年頃で、
あ難しい年頃で、はい、
うん、若くないねんけど、うん、なんか気持ちは若いつもりでいるというか、
あ、うんうんうん、そうね、うん、確かに難しい年頃、おっさんって言われたくないし、
そう30後半になったらまだちょっとちゃうんかもしれんけど、うんうん、まあ、20後半から30前半まではまだ自分が若いと思ってるから、
うんうんうん、思ってるよ。
でも若くないもん。
まあね、
うん、
分かる。ちょっとした時になんか以前との変化を感じる
時が、
うん、その時ちょっと切ないよね。
だからそういうもんでしょうね。だからぜひ若さを取り戻してほしいなと。
なんでそのあの悲哀あふれたメッセージ出すのやめて。
このラジオを聞けば、うんうん、若さは取り戻せはしません。しません。このラジオは傷の舐め合いラジオだから。なぜならば傷の舐め合いラジオだから。
お前やめろ。俺今週末作戦会議室のじゃあババの恋愛奮闘記を終えて多分戦ってるからね。
じゃああれは若さと戦ってね。あれは恋愛をしてるだけで。
いやいやいや、そっか。
若さとは戦ってへん。
そっか。
うん、
そっか。
若さじゃない。
あ、そっか。うん、そうかしか言えねえわ。
まあというわけでね、
あっ
まあぜひね、若さを皆さん取り戻せば、それは別に肉体的に若いか、
うんうん、
じゃなくて精神の若さ、
うん、まあそれはね、まあ、そう失敗を恐れ、
ね、恐れずに、
うん、まあええかと、
新しいものにどんどん挑戦していくという、うん、
怒られええないかと、
同じことばっかりせず、あのいつもルーティンワークばっかりせず新しいものに飛び込んでいきましょうよという、ありがたい佐藤の言葉。
佐藤は競争になりたい。
この発言が多いな。この発言が多いな。やばいやばい。というわけで、お送りしてきました、はい、ラジオ週末作戦会議室、はい、本日はこれまで。お相手は私、佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。